不思議ラジオ金沢の石山です。
石上です。
こんにちは。
こんばんは。
はい、9月26日、
はい、
夜
ね、
映画の話します。
あの
前回
あ、はいはい、どうぞ。
パターソンの話がちょっと長すぎたんで、
う
ん、
はい、
今回は4作品ぐらいパパパッとやっちゃうぜ。
うん、じゃあさ、ちょっと俺が見た作品パパッと言っていい？
いいよ。
まず散歩する侵略者、
なんか人気あんね。
うん、
うん、
次ベイビードライバー。
はいよ。
うん、じゃあ次
ザ・マミー。
ザ・マミー、
うん、
でスパイダーマンホームカミング
ですな。
エイリアンコベナント
見
ました、
はい、
結構見ましたよ。
ダンケルクは、
あ、忘れた。ダンケルク、ダンケルクも見たわ。ダンケルク見ました。はい、
で
内山さんは、
私は、はい、エイリアンコベナント、
はい、
ダンケルク、
はい、
スパイダーマン、はい、ベイビードライバーかな。あとねザ・ウィッチ、
ああ見てないね、
うん、新宿武蔵野館とかでやってたんですけど、
はいはい
はい、もうね、あのレイトショーだったんでパンフレットとかはちょっと買えなかったんですけど、
うんうんうん、
なんでどうやってやっていく、
まあ、好きな話しやすいやつから。
じゃあさ、散歩する侵略者どうだったの？それ結構各方面込めてますけど。
あのね、
うん、言いにくかったらいいよ。
いやいやいや、言いにくいっていうか、
監督誰だっけ、
あの黒沢清監
督で。はい、清です、
はい、僕まずね、
うん、
黒沢清監督さっ
き。いいよいいよいいよいいよ。
いやすごいね、
はい、
好きだったんですよ。
私も好きです。
あの
カイロとか、
あカリスマとか、
いいよね、
カイロとかキュアとか、
うん、キュアもいい、
ね、あの初期の作品よく見てたんです、
うん、
でね、その中期っていうか俺に、はい、
中期って何があるんだっけ。
なんか
俺その辺の初期のしか見てねえかも。
重そうなんだよ。で中期を見てないの俺も、
はいはいはい、
でこの間あのあれ見たんですよ、あの香川照之とか出てる、
うん、
あの西島、
あの怖いやつ、
怖いやつ、
なんか隣人がどうのこうのみたいな。
あ、そうそうそう、
クリーピー、
クリーピー、
うん、
偽りの隣人、
はい、
あれ見たんですよ、
ま、見てないんだよな俺まだ。
で見たのね。
いいらしいじゃん。
ね、
微妙なんだ。
俺はねすごくダメだって、でね俺このでも、ね、皆さんはすごい評価が高い。
評価高いですね。
でこのね、ま、この感じをど、
うん、
埋まらないなと思って、
うん、
どうしてそうなっちゃったんだっていう感じだったの俺は。だからこの俺が見てない中間の間に、
うんうん、何があったんだと。
そう、黒沢清のなんか様式美みたいなのがなんかこう、こう形成されてきて、
はいはいはい、
クリーピーで、
うん、花開い
た、ね、花開いたっていう風なぐらいに言われてるんですよね、クリーピーって。
じゃあその中期見てないから、
そうい
きなり花開かれても
分かんないよって。花開かれてもこんなド直球で、
はい、
なんか殺人鬼物を、
あ、そういう感じなんだ、
あの日本で、
はいはいはい、
やる
勇気、正々堂々とってやる
んだ。そうそうそう、やる勇気。俺なんか見終わった後爆笑しちゃったんだよね。
それで散歩する侵略者どうなの。
散歩侵略者、侵略者。
いいや、いいや、もう編集めんどくさい。
散歩する侵略者は、は
い、ちゃんと言えた。
あのクリーピーからしたら見やすくて、
いいんだ、
うん、まあ面白いんだけど、
原作付きだからね。
そうそうそうそう、ま
あ、クリーピーがどうか
しら、ある意味黒沢清っぽくないエンターテインメント作品として、
うん、
まあ普通に面白いぐらいな、うん、俺はね、
はい、
感じ。設定もちょっとやっぱ舞台のあれなんで、
うん、あるからね、
あんまり乗れなかった。
あ、
まあ楽しめたら楽しめたんだけど、
言葉選ぶな。
わか、見たらわかるよ。
あ、そう。
で、クリーピーと散歩する侵略者を見た俺、石山さんの意見を聞きたい
ん
です
よ。あ、そうなんだ。
あの、他のポッドキャストの散歩する侵略者結構絶賛スト
ップやってます、ね、
されてるから、うん、その、この、
じゃあ見ようかな。
俺の知らない空白の黒沢清のね、うん、何年間を誰か教えてほしいって感じです、
ね、うん。なるほどね。いや、キュアとか見たい、もう一回。
だから、あれは確実にいいし、どっちかって言ったら、あ、アート寄りですらあるから。
そうだ、ね、
あっちはさ、うん、ちょっともう違うんだよ、エンターテイメント、この2本は。
ああ、そうかそうか、
うん、で、あれなこれクリーピー、俺ほんとびっくりしちゃって。
いや、見よう見ようと思ってたの、
うん、え、こっからどう黒崎義っぽく変化球に持っていくんだとずっと
思ってたら
うわうわうわうわって感じで終わったのよ。
見るわ、
うん、
じゃあまあそんなもんにしとく。
はい、そんなもんにしておきます、はい、内容云々というか。
そうですね、
はい、
まあ、はい、ちょっと多いんでね、
はい、
消化しないといけないのが、はい、じゃあ今2人で手に持ってるこの、
ああ、割とね最近見たんで、
俺も昨日それかお互いが見てないやつまずやっちゃおうか。じゃあ、ザ・マミー、トム・クルーズ先生の、はい、ザ・マミーでモンスターバースだっけ、うん、またなんかああダークユニバース、
ダークユニバース、
うん、これからなんかまた始めようとしてる ね、一作目がミイラ、
これ見なかったの、
え
石山さん見なかった、
見てないな、なんかもう予告編で大体いいんじゃないかなみたいな感じ
で、そうですね、うん、その通りです、
はい、
あのね
トム・クルーズなら何でも見ると思うなよっていう、
いや俺もたまたま、うん、片落ちじゃないけど吉祥寺でさ、あのもう古くなったやつやってる映画館があって、はいはいはいはい、そこで見たんですよ。
その映画館が良かったらしいじゃん。
そうそう、あの新宿、
プラザ
と、あ吉祥寺プラザっていうね、うん、古い映画館があって
行ったことないと思うんだよね。
あのもう本当の昔のよ古き良き映画館みたいな雰囲気があるところでね、
はいはい、吉祥寺とは石上さんは結構縁が深いですもんね。
そうですね、昔からね、バウスシアター、
バウスってもうないんだっ
け。ないの今ね、 あのあれになっててボーリング場とか、
あそうなんだ、
そうなんだっけ、あの複合施設さんじゃん。
なんか古い映画館潰れることほど悲しいことってないよな。
そうなんだよ。
思い出の詰まった。
まあだから久しぶりそこ行ったら映画館が良くて、
うん、
まあいいよね、マミーはまあ
まあね。
まあトム兄さんはやっぱ見たかったんで。
はいはい。まあトム見るだけでも結構楽しいもんね。
そうそうそう、でいいトム兄さんも見れたし、
はいはいはい、
トム兄さんは美味しくいただけたんですけど。
じゃあいいじゃない。
いやもういかんせん話がつまらない。
そうなんだ。まあなんとなく分かってたけど、
ね、続きが見たくならない。
あ、そうなんだ。
はい。そのダークユニバースもどうでもいいっていうね。だって他にもあるでしょ、フランケンシュタインとか。
ドラキュラとかそういうこと。
ドラキュラとか、ジョニー・デップとかさ。
うん。ジョニー・デップもあんた、あの、モンスターの中に入れんじゃねえよ。
いや、演じるっていう。
モンスターの並びで、ジョニー・デップ入れてくんじゃない、
あの人も出るんだよ。
え、
あのさ。
俺も、このダークユニバース何も知らないんだよね。
コラ。
コラじゃなくて。あ、何これ、どういうこと、
要は、うん、その、まあ、ザ・マミーがトム・クルーズで、はい、フランケンシュタインがそのなんだっけその人名前、
この人、あ出てこないな名前、うん、まあまあまあ
まあその何本かやるんですよ、ね、
あ
でその中の共通して出てくる人が、
はい、
こいつマイケル・キーンじゃなくてなんだっけこれ
こいつなんだっけ
なんだっけまあそれがなんか変なモンスター教授みたいな感じで出てくるんだけど、何
グラディエーター、
あ、そう、グラディエーターの人。なんで名前が出てこない
、ラッセル・クロ
ー。ラッセル・クロ
ー。
がこう出てきて、
はい、
あの、マーベルでいうさ、うん、あの、もうダメだ。名前が。
いいんじゃないダークユニバースの話は。
とにかくね、
うん、
あの、面白くなかったです。
はい。
単純に面白くなかったです。
話す時間も惜しいぐらいの作品が。
惜しいぐらいに。
はい。
まあまあまあ
まあ、今後ね、
もう覚えてないですね、
頑張ってもらって、
はい
はい、うん、でじゃあ俺のウィッチの話しようかな。
あ、ウィッチ聞かせて。
ウィッチね、この間ペップさんともちょっと話したんだけど、うん、収録したかどうかちょっと分かんないけど、あれなんだっけ、アンブレイカブルの監督シャマランのビレッジって映画あったじゃん、
うんうん、
あの映画自体はちょっと微妙なあれもあったけど、うん、あの森の中を少女が歩いていくイメージってすごい好きでさ、
うん、
で森ってさ怖えじゃん、
うん、
あホラー映画なのねウィッチは、
うんうん、
まあ魔女ですからねタイトルが、もちろんそうなんですけど、
まあ、ブレアウィッチプル
そうなんですよ、ブレアウィッチとか、うん、森映画の中としては
森魔女映画
ってなんか俺好きなんですけど、うん、まあスリーピーホローとかさテミバートで言えば、
はいはい、
森と映画の相性っていいと思ってて、うん、で予告編見るとその辺がすごく良さそうだった。不穏な不協和音と森と夜と、
うん、
で魔女出てきちゃうのかなみたいな、
うん、
まあ、ホラー映画好きなんでね、
うん、
でまあ見たんですよ、
はい、
ちょっとね俺が期待してたのとちょっと違った。
うーん、
あのどっちかっていうと人間怖い的な。
時代は、
17世紀か18世紀ぐらいのニューイングランドってアメリカの入植してきたばっかりの、
はいはいはいはい、
あたりの話で、で森を村から信仰心が強すぎるお父さんがいて、
うん、
で森の村の人たちと反りが合わなくなって追い出されて、で忌み嫌われていると言われている森の近くを開墾して、うん、新しく家を建てて生活せざるを得なくなるの、自分の家族だけで、で森の中にも嫌だけど入っていかないと食料が取れないってことで、うんうん、今雑に言ってるよすごく、
うんうん、
もっとあんのよ、あの、うん、食料が不作だったりとかして、で息子連れて森に入っていく、うん、で、まあ、森っていうのはあまり実は人間は入らない方がいい、
うん、
まだあのもののけ姫的なさ、森と人とはまだそんなに仲良くなってませんよ時代だから、はい、っていうのでよかったんだけど、意外と魔女は人の心にあって、
落ちが
誰がいまいち誰に魔女が取り付いているのかなみたいな、あ心が怖いですよ人間はみたいな、
なるほど、
っていう展開になって、
リアルな落としどころみたいな。
そうだね、俺としては家にまでたどり着けばなんとか無事に、ね、うん、で悪い奴らは家には来ないっていうやつかな、だいたい家の中で起きちゃうんですよ悪いことが、はいはいはい、あー森関係ないなみたいな
ちょっとそういう意味で肩透かしというか、
まあそれは俺が勝手にね、うん、使っただけなんですけ ど、
なるほど、
映画としては全然良かったんだけど、
うん、ペップさんどう言って
た、ペップさんは見てないから、
あ見てない、
うん、で押し村くは、うん、お金がなかったのも分かるし撮影が大変なのも分かるけど、うん、これはフィルムで撮ってほしかった、うん、っていうのはほとんど照明使わないで、うん、ろうそくの明かりとかだけで撮ってる場面が出てくるんですよ、あれはフィルム映えする絵だったから、
うんうんうん、
ちょっとねデジタルのねペラッとした感じがね若干ちょっと悲しい感じ、でも絵的にはあのエバレット・ミレーの落ち穂拾い の、 あの絵とかすごいこう、うん、インスピレーションその辺から得てて、すごい映像的にはすごい綺麗な絵だったんです
、なるほど
っていう感じ、でも良かったですよ、
見た方がいい、見なくても
ホラー好きだったら見た方がいいと思うけど、
別にホラー好きではない
ですよね、いいです、
はい、
スルーで
よろしくお願いします、
はい、じゃあ残った時間であ
れかな、
スパイディ
スパイディ
いきますか、うん、あのね俺まあサムライミン、うん、信奉者じゃないですか我々2人は、
そうですね、
サムライミ原理主義じゃないですか、うんうん、ダークマンはじめ、うん、まあその前にあれか資料の腹渡等々ありまして、うん、でサムライミ版のサムライミ の、 あの、まあ、念願の仕事であるスパイダーマンがありまして、
はいはい、
でアメージングがあって、
はい、
まあ、これどこのポッドキャストでも言ってるからあれなんですけど、またリブート化というのがあった上での新しいトム・ホランド版スパイダーマンなんですけど、正直今までのスパイダーマンで一番良かったか、
俺は違う、
あ違うんだ、うん、聞かせてくれ
いやあの一番、
うん、
スパイダーマンのキャラとしては一番好き
らしいスパイダーマンだよね、
そう、うん、そのトム・ホランドもいいじゃない、
いい、
あの軽妙なさ若い感じも、
まあ、今回ほら学園コメディーになってるじゃん、
そうそうそう、うん、
今までで一番、うん、
であのバディ感もいいし、
あのデブね、
デブのレジェンドさバディ感も好きなんだけど、そのお話としてね、
うん、
俺もう一番面白いのはスパイダーマンサムライ版の2だと思ってて、
はいはいはい、
それを基準に面白さを考えた場合に超えてないと思って、
うん、なるほど、
うん、
あのサムライ版の2が歴代スパイダーマン映画の中では多分今までトップクラスだったと思って
る、うんうん、そうだよ、
うん、オクトパスだもんね、
オクトパス
あれが一番いい映画だよね、
うん、で3はちょっとダメだった、
3はダメだな、
うん、それと比べた場合ね、うん、お話だけで言うんだったら、うん、俺あっちの方が面白いな、
確かにね、
うん、でそのキャラクターとしてはこっちのこっちが一番好き、
この新しいトム・ホランド版、
ね、そうそう、トム・ホランド版が好きだけど、うん、あとなんだろうな、
うん、まああのサムライミ版のスパイダーマンの一番の弱点はさ、うん、やっぱ MJ、
ああ
可愛くない問題ってのがあるじゃないですか、どうしても。
なんでキルスティンダンストをやっちゃったのかっていうね。
キルスティンダンストって
可愛いって言われてるんじゃん、
ある魅力が向こうではね
俺らだけでしょ可愛くないと思ってんのは。
そうなのかな、でもさ、
うん、
俺、まあ純ちゃんは違うって言うかもしれないけど、うん、なんだっけ、あのミシェル・ゴンドリーのさ、
あ
ー、記憶を消す、
はい
はい、SF 恋愛映画みたいなじゃん、うん、あれのキルスティン・ダンストはすごい可愛かったと思ったんだけど、 MJ あれ雨で濡れちゃうってのも良くないんだよね
そんな俺そんな
あキルスティン・ダンストそんなに言わないでよ派、
あの
あれかインタビュー・ウィズ・ヴァンパイアが好きだからだろう、
それは子供の頃、それはねそもそもああいう役をやるようなタイプじゃないと思ってるから、俺はなんかチアーズとか青春なんか
チアーズの話はやめてあげて、
自分は可愛いと可愛い正統派の美人だと思ってるのか知らないけど、そうじゃないから、あの影のある役の方が似合うから、
そうだね、
それがね、
あれは良かったよ、あの
何
アンチクライストじゃなくてほら隕石落ちてきちゃう話なんだっけ、
ああ見てない、
ラス・フォントリアの、
ラス・フォントリアのやつね、
メランコリア、
メランコリア、
うん、あのキルスティンはすごい良かったウドケアも出てるし、あ
メランコリア見たいなと思ってね、見てないな、
まあキルスティン好きなら、
うん、好きっていうか
好きではないんだ、
いやいや好きだったんだけど、あまりにもさ、ああいう王道、
うん、
かわいい映画出すぎちゃって、うん、ちょっとげんざりしちゃったな、
うん、あそうなんだ、
だから別にだから特別ブスだとは思わないよ、
あそうなんだ、
うん、ブスはね
いやでさ、でアメージングになってさ、はい、そこが大幅に改善されたわけじゃないですか。
ああ、
あれなんていうの、エマストーン。
エマストーンね、うん、かわいいよね。
グエン・ステイシーか。
かわいいエマストーン。
かわいいと思うんですけど、
ね。まあ、かわいいやかわいい。そんな変わんねえよ、技術になって
たと。マジかよ。
あ、そうね。
まあまあ、まあ。あれ？え？
あれ？
変わると思いますけどね。
あそう、
今回さ、
うん、
メリー・ジェーンじゃないけど、
うん、
この新しいホームカミングのスパイダーマンの最後に MJ って名前が明らかにされたじゃん、あの女の子。
ああよかったね、
よかったね、
あの子よかった、
あの人なんか、
あの辺の展開はいい、
今ティーンの間でめっちゃ受けてる人なんだって。
あそうな
の、うん、向こうのアイドルみたいな。
あんま可愛くないけどね。
でもなんかあの感じよくね、
いい、
うん、
あの可愛くないくて一途に惚れてる感じがいい、
変わった子っぽい感じね。
そうそう
そうそう、新 MJ
ずっとね、なんだっけ、トビマ、なんて名前だっけ、トビマ、
え、ピーターパーカー、
ピーター、トビマぐらいだねピーターパーカーを見てるっていうさ、
はいはいはい、あのいいです
ね、残り勉強させられた時も
勝手に来てる、ついてきちゃうみたいなねちょっと日本のアニメっぽい感じなのかな、
確かに MJ、あの MJ 感はいい、
あの MJ 感いいな、
いい、あのモテない男が考えそうな感じがいい。
あ、いいですね。あの今回のヒロインはちょっとまあ結ばれない運命だったね、ピーターとはね。
そうだね、うん、あの子はね、
あの子はね、
ちょっと
名前も覚えてないけど、
でも意外といい感じになんか言っちゃってな。
で今回ね、
はい、
あどうぞ町山さんの映画無駄話を聞いて思ったのは、
うん、
確かに、
うん、
そのまあ、マイケル・キートンじゃないですか。
そうなの、マイケル・キートンよかったね、
ザ・バットマン、マイケル・
そうなんだよ、
キートンがさ、うん、まあバルチャーっていう敵役で出てきて、
うん、
でまあみんな言ってるけど本当の悪というよりは、
うんうん、
ご近所悪いおじさんぐらいじゃん、うんうん、娘のためにやってるっていうか、うんうん、でその娘の父親だったよっていう、あネタバレしますよいうことが、うん、まあ明らかになるっていう仕掛けがあるんだけど、
うん、
そのびっくりは犠牲にしてでも、うん、もっと早めにこの親父を出しといて、
うん、
でピーターがそれにもっと早く気づいてて、
うん、
でブルーカラーなわけじゃないですか、マイク・クリートンは、
うん、
でめっちゃホワイトカラーのお金持ちの、
うん、
トニー・スタークと対比をもっと早めに知って、
うんうん、
でもヒーローだからってことでそれと戦わなきゃいけないっていう、悪は悪なんだからっていうことで葛藤するところがもっとあった方がドラマとしては良かったのかなっていう気はするけどね。で良かったのがトニー・スタークにスパイダースーツを取り上げられちゃって、でそれがないと僕はってヒーローでも何でもない男なんですって言っちゃって、トニー・スタークに、
うん、
それならお前にはヒーローの資格はないって言われて、でそこで初めてスーツに頼らずに男として立ち上がるじゃないですか。そこがまあ熱いところですよね、まあ、今回のね、うん、でスーツじゃないんだとヒーローは、
うん、
心なんですっていう ね、 ところがすごい描かれてるから非常に良かったなと思ってて、でそれでいてご近所ヒーローであるスパイディっていうので、ちゃんと軸もあるし、で今回マンハッタンの中をさいつものねスパイダーアクションじゃなくて、
うん、
あんま役に立たない平地でやるっていうとこも良かったし、ね、なんかすごい学園っぽさも良かったから、
うん、
なんか良かったなと思ってて、
そう
ね、ちょっとワスプ少なすぎ、いくらクイーンズとはいえ全員なんか有色人種、
まあ、そうだね
そういう地区らしいけどね、あの辺って、うん、
まあ面白かった、
面白かったですけどね。
面白かった、
うん、あとは何かありますか、スパイダーマンは。
いや、ないです。
はい。じゃあ、
はい、
次行きましょう。
はい、
何がいいですか。 どれでもいいっすよ。
じゃあエイリアン、
エイリアン、コベラント、
コベラント、
リドリー・スコット大先生。
はい、
純ちゃん良かったの？
あのね、
うん、
あの面白かったですね。
はいはいはい、
エイリアンとして、あと、
うん、
なんて言うんだろう、はい、もうプロメテウス目線で見ちゃうから、
うん、
若干こう分かりじゃないんだけど、うん、
プロメテウスってあの結構叩かれてる、うん、叩かれてるっていうか、うん、まあバカだねみたいな、うん、でも愛すべきバカっぽさがありつつ、
そうそうそう、
でも SF 映画として割と好きで、
うん、
でまあ花もあるし、
うん、
で今回のコメラントって割とそこからバカ抜いてる感じ、
もうあの
可愛くなくなっちゃった感じね。
あれを可愛いっていうかどうかはあれなんだけど、まあね、ああいうさ変な超人でさ、
うん、
バーって殴られたとかさ、
うん、
なんかそういう、
そういうの
ないけど、なんかのファスベンダーの、
うん、あのエイリアンコベナントのネタバレすごいしますよ、う
ん、あのデイビッドの方のさ、
うん、
なんつうの、もういきなりさ後半の部分いっちゃいますけど、うん、行くじゃないですか、
うんうん、
あの基地みたいなところ
に、はいはいはい、
あそこのなんかちょっと
そうなんだよ、
ね、よかったんだよな、
あ、よかったんだ、
バカっぽくて、
あ、
お笑い、まあ笑いはしないんだけど、なんかこうこなんか誇張した良さっていうか ね、
まあね、
ちょっとだいぶ斜め目線な気がするけど、これあとなんかマイケル・ファスペンダー同士のキスが、
うん、
ちょっと笑えたっていう、
そうね、
うん、
究極のナルシズムみたいな感じ、
そうそうそうそう、
いやなんかね、
オチの話、
オチの話はまあいいんじゃない、置いといて、
うん、
てか一番良くないのは、うん、良くないのはって言って始まっちゃうけど、
うん、
あの今かつてエイリアンシリーズでここまでエイリアンそのものがあのないがしろにされてるっていうか、脇役でしかなかったエイリアンってなかったと思うのよ。今回ってはっきり言ってファスベンダーじゃん、全てが
ファスベンダーだね。
でさ、
で意外な落としどころでしょ、でも要はあれ、
まあね、
うん、
で今年ライフって映画があって、
うん、
ジェイク・ジレンホールが出てた映画があって、
うん
うん、まああれも SF で、
うん、
エイリアンものなんですよ、
うん、
まあホラー映画的な、でほぼまああれとコベラントと、
うん、
まああの同じ土俵で勝負してる的なとこがあって、
うん、
ポットでのそんな SF、
あ、ライフって宇宙も
そうそうそうそう、ホラー映画と同じ土俵で勝負してもらっちゃ困るわけですよ、エイリアンっていうものは。
でもなんかわかんねえ、
うん、
なんかつんだろう。
まあまあ、
うん、
まあね、
うん、あとちょっと違うでしょ。
違うよもちろん、
うん、
違うけど、なんかこう
もうすごい崇高な感じで始まるじゃん、エリアの方は。
そうなんですよ、うん、でそれが欲しいんだよね結構、う
ん、でもなんか意外とこじんまり終わったけどね、
でドタバタしちゃって、
そうそうそうそう、
あとね主役の女の子にちょっと魅力が少ない感じがしてて、うん、リプリーっぽさという意味ではすごいリプリーっぽいんだけど、あそこまでたくましくないっていうか、
弱さがあんまりね。
そうなんだよね、
うん、
シガニー・ウィーバーってなんだかんだ言って、
そうそうだね、
エイリアンの顔だもんな。
ちょっとエイリアン見てみる、また
エイリアンは素晴らしいですよ、
素晴らしいですよ、
うん、
いやまあ面白かったけど、そのちょっと俺も変な見方したからもうプロメテウスありきでこう
見
たから、なんかこう真剣に怖がろうとも思ってないし、
うん、
どっちかっていうと笑いたいぐらいな感じで見てるから、
そういう意味においても、
うん、
プロメテウスの方が好きです私は。
うん、まあ俺もプロメテウスの方が好きだけどでもまあ普通に面白かったですけどね、
はい、うん、あとは何かありますか。
ないですね。
じゃあ次いきますか、
はい、
我々もあの時間が限られてますので、
はい、そんなに、
はい、
話すことないです、
ね、はい、
あったかな。
まあもしあの時話すの忘れてたと思ったらメモしておいていただいて、うん、年末のあでもないこうでもない回でまた言ってくれればいいんじゃないですか。
はい、
はい、じゃあ次
ベイビードライバー、
ベイビードライバーいきますか。
はい、
どうでしたベイビードライバー。
いや面白かったですね。
ベイビードライバーはね、
はい、
素晴らしい映画でした。
素晴らしかったですね。
まずエドガーライトの、なんとか三部作みたいなのあったじゃん、お菓子の名前のやつ、
うんうんうん、
忘れちゃったけど、
忘れたけど、
が終わって、うん、でサイモン・ペックとかニック・フロストとかの仲良く映画作ってた、まあ、だってもちろん真剣に作ってたに決まってるけど、
うん、
から離れてちゃんとなんかの今まで自分の好きだったものを発散するだけじゃなくてちゃんとドラマとしてその人の成長を描くっていうか、まあ主人公が今までは子供みたいな男だったけど、うん、本当に子供にしたわけじゃん今度は、うん、でトラウマのある子で、で心が死んでる子なわけじゃんベイビーっていうのは。それがいかに自分が守らなきゃいけないものを見つけて男になるかっていう話じゃないですか。やっぱり自分も男だからかもしれないけど、男の子が男になる映画って、まあ、少年ジャンプ的に言っても好物じゃないですか、うん、皆さん
まあね、
まあ、映画の基本じゃん成長っていうのは、うん、そういう意味では素晴らしかったし、
そうだね、
うん、でちょっとちゃんと話すると、
うん、
いいですか。
いいですよ。あのなんかいろいろさ、
うん、
このベビードライバーには結構ここで以外で語り尽くされてて、いろいろ聞いちゃってるんで。
あ、そうなんだ。
結構もう満足してるんで石原さん
話してくださいあんま俺他のやつ聞いてないんですけど。
そうですか。
いや、あのね、この映画のルックにルックと言いますか、
うん、
顔の部分に関してはもう言わずもがなじゃないですか。曲もいいし、
うん、
その曲に合わせたタイミングでいろんなことが起きる、
ね、素晴らしいよね。
まあエドガーライトって前からそういうことやってて、ザンザンザンザンポンピッピーみたいな
究極にやった感じ
だよ ね、 やった感じだよね映画全部で ね、 ね、
うん、
まあカーアクションも素晴らしいですし、うん、まあそういうのはいいんですよ、
うん、
あのいや面白いですよ、面白い見てていやサントラも速攻買いましたし
あ、そうですか、
うん、いや俺ね映画のね皮の部分はねあんまいいんですよ。あのいい映画はもちろん良くて、
うんうん、
それ見るだけで楽しいんだけど、でもその皮剥いた時のストーリーも大事だけど、
うん、
そのさらに奥にある種の部分のテーマなんですよ映画ってのは。そこがなければいくらおしゃれな映画でもただのおしゃれ映画だったりとか音楽映画だったりとかに過ぎなくて、うん、で今回ベイビーっていう主人公はいくら無くとはいえ、
うん、
いくら子供とはいえ、
うん、
犯罪に加担してる人間 で絶対その報いは受けなきゃいけないわけですよ、うん、ドラマを作る上において、うん、まあそれ無視して最後まで別にただの、うん、
まあね
悪いやつとして終わってももちろんいいんだけど、誰も文句言わないけど、
うんうん、
でもそれがやっぱり客の心つかめないと思ってて、でまあネタバレすごいするけど、
うん、
今回ちゃんとベイビーっていう人間が、あ、まあ警察に自ら捕まることによって、まあ、罪滅ぼししなきゃいけない、うん、で本当の悪いやつは他にいて、ベイビーってのはあくまで、まあ、協力してただけだから、
うん、
そこまで重い刑にはならずに出てきて、で自分の守った女の子と一緒に、まあ、幸せになるというところが、
うん
うん、まあ、描かれて、それ自体は すごく良かったと思うんですけど、
ね、よく言われてるのはさ、あの女の子がちょっと、
うん、
お分かりがよく強すぎるとかさ、
とか
お分かりが強すぎるとかさ
あと
でも別にそこはいいじゃん、
いいじゃんって感じだ、
ね、思ってね、
あのあと調子乗りすぎってのもあるんだけどそんなさ、あの車、人から車銃突きつけて車奪うのに、
うん、
躊躇しない女っているのかみたいななんか、まあ、ちょっとね、うん、そういうのはまあ、
まあまあでもそこはお、まあ、
描きたい部分じゃないかったと思うから、
ね、いいじゃんって思ったけど、
うん、ちょっとね行動に納得がいくかいかないかっていうところは結構あって、
うん、
ジェイミー・フォックスを、うん、まあ、殺す
分ジェイミー・フォックスよかったね、
よかったね、
ああ超怖い、本当に怖いこの人と思って
ね、
うまいなと思って、
本当本
当
を殺す場面とか、うん、なんでこのタイミングみたいなとかっていうのはちょっとあったりとかして、あとあのなんだっけバディっていうさ、ジョン・ハムだったっけ、うん、
あの人、
あいつね、
うん、
のあの変なラスボス感とかなくてもよかったんじゃないかとか、
うん、まあなんかでもさ、
うん、
話の物語の展開としては意外な人が、
まあね、
最後に残ったっていう意味では
確かに
そう、面白いっちゃ面白いな
と思
って
ね、うん、
ジェイミー・ホックスがさずっと最後の人だと思ったけど、うん、
ね、あっさりとね、
そう、
まあ、あっさりってわけじゃないかもしれないけど
ケビン・スペーシーもなんかいい親父みたいな感じになっちゃって、
うん、でもさ、ケビン・スペーシーの行動原理もさ、
うん、
うん、切り捨てようとしたじゃん結局もう、
そうそうそうそう、
あのチームもうダメになって、
意外に拾ってきたからあれと思って、
なんかベイビーのことを身を挺して助けたりするのがちょっと今までの さ、うん、あのドクってキャラクターの描いてたことからするとちょっとどうなんだろうってとこあったりとかして、まあまあなくはないにしても、うん、大した問題じゃないって言えばそうかもしれないなっていう気がする、うんうん、いや総合すると相当良かったですよ。
いや面白かったね。エドガー・ナイトの、まあ、映画ってさ、やっぱり好きが先行して、
うんうん、
演出もそっちに偏りすぎてて、ね、こう結構中だるみとかするんだけどさ、
そうだね、
これはさ
中だるみなしだ、
ね、なしで最後まで引っ張ってったから
確かにね
本当に面白かったね、
うん、
やっぱなんていう の, あのドライブって映画じゃないですか、
うん、ありましたね、ライアン・ゴズリング。
やっぱ話は似てるっちゃ似てるんだけどさ、ね、切り口が全然違う。
そうだね、
非常に面白かった。ドライブ
逃がし屋映画、うん、ゲッタウェイドライバー映画として、
あのすごい外れがないですね、うん、
あのライアン・オニールの、うん、
あ
ーザ・ドライバー
見たことないんだけど
見ていただきたいですね。
いい
し、うん、ちょうどその頃もう一本、
うん、
あのザ・シーフっていう映画で、
うん、
日本語のタイトルがいつも分かんなくなっちゃうんだよな、変なタイトル、クラッカー、ザ・クラッカー真夜中のアウトローって映画があって、
うん、
これはあのゴッドファーザーの長男の、うん、役やってた人なんだったっけ、
あれアルパチーノじゃなくて、
いやあれは末っ子じゃん、
末っ子、
うん、ソニーっていうお兄ちゃんの役やってた
思い出せない、
あジェームズ・カーン、
ジェームズ・カーンあジェームズ・カーンね、
そう、
はい、
やってたザ・クラッカーって映画も、まああれはゲッタウェイドライバーじゃなくて健康破りの話なんだけど、まあやっぱ犯罪に手を染める男の悲哀で、ダイナーで女口説くシーンがあるんだけど、泣かせんですよね。で曲がタンジェリン・ドリームっていう俺がすごい好きなドイツのシンセサイザーを使ったテクノポップみたいな、バンドが音楽やってて、
うんうん、
あの80年代感ときたら
いいんだ、
たまりませんな。
いや見たいなと思ってんだけどね。
そうね、
なかなか手が出ません。
そうですね、まあ、うん、あのベイビードライバーは素晴らしかったですね。
いや本当に面白かったですね、
うん、まあいろんないいシーンの話は他のポッドキャストでやってるから、
そうそう、もうこれはね、うん、みんな語りたくなる映画だろうし、
本当だ、ね、
細かいところまでね、
うん、
語り出すときりがないんで、
なんかあのデボラっていうその彼女がさ、
うん、
私のデボラって曲ってほとんどないよね、1曲ぐらいしかないよねとか言って、うん、T-Rex だかなんだかのやつで、でベイビーがいやあるよとか言って言うしとことか、
うん、
であんたの名前なんつうのってベイビーって言ったあんたの曲ばっかじゃんみたいなとかすげえなんかこうどうしてそんなセリフ思いつくんだろうみたいなすっごい素敵な演出、
いい、ね、いい夢がある、
夢があるオタクの妄想映画
本当そうだよね、
うん、やっぱりイギリス人だからっていうのもあんのかも、
うん、
なんか舞台はアトランタだかなんだかなんだけど、なんかアメリカっぽくないよね、
ないね、うん、すごいイギリス州が住ん
でる、
なんでだろうね、
ね、俺 の人生トップ10映画に入ろうかな入らないかなっていうあのマイケル・マンのヒート、
あ
ーポークもありつつ、
はいはい、なるほど、
やっぱこういうクライムサスペンス映画っていうか犯罪扱った映画、
うん、
まあ、カーアクションあり銃撃戦ありみたいな映画は本当好きで
面白いね、
いいですね、
良かったです、
映画っていう感じ、映画の醍醐味っていう感じ、
うん、そう、うん、ああ映画見たって感じ
ね、
これ見た
時本当にそう、と、うん、いうところでね、
はい、
もう一本ぐらいいけますかね、
え次、
うん、
あ映画、
映画
見た、映画
ダンケルク、
あダンケルク忘れてた、
なんで忘れがちなのダンケルク
いやすごかったよ、
うん
うん、
終わり、
うん、だって、
まあ、ダンケルク何話すって感じでもないね、確かに、ね、
なんかね、いや僕の印象をまず話しますよ、
うん、
なんかねすげえすごいし、
うん、
すごいしすごいんだけど、
うん、
地味だったね思ってて、
確かにね、
想像してた話とはちょっと地味だった、でもうちょっと、
うん、
こうドンパチ、
うん、
アクションがあるのかなと思ったら、うんうんうん、そうでもないしね、
ダンケルクっていう題材って、
うん、
やっぱり戦争の中でも特殊な話なんで、
うんうん、
今まで映画化2回ドラマにも1回なってて、ただいかんせん、
うん、
戦闘ないんですよ、
そうだよね、
だって戦ってないから、
地味だったね、
逃げるだけだから、だから物語の性質上どうしてもロンパチはできなくて、うん、まあ、冒頭ドイツから逃げる時にね、 ょっと打たれるけど打ち返すあれもないしさ、まあ仕方ないんですよ、うん、それよりは彼らをいかに一人でも多くイギリスに渡すかって、だから話自体どうにもなんなくて、これあの映画のリンゴで言いますと、あの身の部分はほぼまあないと、ストーリーはなくて、
なんか宣伝の方法が間違ってるのかな。
あ、そう？
その
どういう宣伝だったんだ。
いや、それは戦闘とかがさ
あるような感じで描かれてたか。
またね、その監督なんだっけ、
クリストファー・ノーラン。
ノーランがさ、今まで撮ってきたものもまた邪魔してるというか。
ああ、まあね。ああ、インセプションとか、そうそうそう、インターステラーとかみたいなね、ことがあるんじゃないか。
そうそうそう。だから、よく、ね。
これ撮影超大変だろうな。
大変。意外、あ、戦闘機とか作ってんのあれ。
戦闘機は、うん、あの、3台。
作ってないんだけど。
あ、そうなんだ。
うん、
スピットファイヤーだっけ、
うん、スピットファイヤーだ。
を3台借りてきて、で飛ばしてます。
飛ばしてんだ。
で、水の中落ちるシーンは、あ、これ全部あの映画その他無駄話で町山さんの話で聞いてたんだけど、うん、海に落ちるやつは模型作って落として爆破してると。で、メッサーシュミットだっけ、ドイツ側のやつは1台似たやつを改造して作って、あとはあの爆撃、
じゃ飛ばしてるは飛ばしてるってことでしょ。
飛ばしてるは飛ばしてる、飛ばさないわけにいかないでしょ、ノーランさんなんですか。
まあそうだね、記憶力 CG は使わず、
使わず、
まあ使ってる、もちろん使ってはいるだ
ろう、使ってるとこは使ってる。
でもまあすごかったね、
すごかったね、
すごかったし、でもしかもあれでしょ、リアルなところでロケしてるでしょ
一応。いや、あれは、
あ、違うの、
あのフランスじゃなくて、
うん、
ベルギーの海岸っつったかな。
あ、そうなんだ。
どっか違うとこ。
よかったね、
うん、実際にはもう街になってて。
あ、そうなんだ。
本当のダンケルクでは撮影は不可能
だ。ちょっ
と離れたところかな、やってるみたい。で、まあ実際とはもちろん結構違う部分はあって、うん、まあ町山さんも言ってたけど、
架空の話に登場人物で指してるとか言ってた
よね、うん、40万人だかなんだかいたわけでしょ。でもあの海岸さ、見渡しても多分4000人ぐらいしかいないじゃん。だから町山さん曰く、見立ててると、いると思って見てくださいっていう。で、空中戦を持ってバーッとやってんだけど、
うん、
3台に例えてるという話なんだけど。
なるほどね、
うん、
でも
歌舞伎みたいな、
やっぱこじんまりしてたよね。
してた
と。そういう意味ではね、
うん、いや無理よ、どんだけ金があっても。
いやでもさ、
実物を飛ばそうとしたら
すごいってさ、
うん、言うから
みんながまた。だって船のさ沈没シーンして、まあ、リアルにとってねすごいよ、
うんうん、
でも、もうタイタニック、
うん、じゃあ他のポッドキャストじゃ言いにくいこと言おうか、このポッドキャストでは、
うん、あ、言うの。
大したことねえな。
嘘。そこまで言う。
いや、すごいよ。
でもなんか思ってたじゃん、
うん、まあね、
危なかった、それでもない。
うん、いや撮影大変だろうなと
思ったけど、なんか
だってフィルムカメラでさ、え、70ミリかなんか、
うん、ずっと
超でかいやつでしょ。
ほぼ全編そうだもんね。
しかもこれあのメイキング映像で見れるんだけど、あのめっちゃ四角いさ IMAX カメラみたいなやつ、
うんうん、
超でけえやつ、
IMAX カメラと65ミリのカメラ
なんですよね。なんかね、想像しやすい感じで言うと、
うん、
昔のブラウン管のテレビ持って撮影してるみたいな感じ、うん、
でか
でか、
でかいよ、
70インチぐらいの。
いや、
うん、それを飛行機にくくりつけたりとか、
そう、
まあ、水の中入れたりとかで、カメラ一台壊してるらしいんだけど、
うん、
っていう撮影の苦労の感に関して言うと、まあ、すごいことしてると。
なるほど、
うん、俺ね、インターステラーはすごい好きな映画な
んですよ。俺もすごい好き、うん、インターステラーはね、 SF 映画の魅力にあふれてましたね。
そうですね、
うん、本当に。
で、ダンケルクは戦争映画の魅力にあふれてるかっていうと、そんなことはない。
そんなことない。これやばい、
やばいな、
面白くないって方向になってる。いや、面白かったよ、
面白かったよね、
面白かったよ、迫力があって面白かったんだけど、うん、そんな崇高に言われすぎてるっていうか、
あれって時間に間に合わなかったらどういう悲劇が待ったわけ？ドイツ軍が攻めてきたわけ？
そうじゃない、
皆殺しにされてたの。
そうじゃない、うん、だってもう間近にいたじゃん、
うん、
でもそれも見せないからさ。
そうなんですよ、
まあ、ある意味すごい撮り方ではあるなとは思ったけど、
あそこにね、
日本映画みたい。そういう意味
で、あ、本当や、日本映画でもこれできるのかな。
できんじゃない。
まあ町山さん言ってたけど、キスカ島、
うん、
キスカ作戦ってのがあって、うん、あのベーリング海のあたりに日本軍が駐留してた時に、うん、同じように逃がしたことがあるんだって。あ、それも映画になってるらしいんだけど、日本でも同じようなことがあったらしくて、それのね、まあ映画だったりとか。
やばい、
やばいな、
やばいな。
いや、このさ、
うん、
イギリスとフランスの同盟軍が第一次大戦の後、
うん、
まあドイツとバチバチあって、ドイツってさ、その辺の史実の方がさ、
うん、
面白くて、
うん、
いや、うん、なんと言いますか、あのロシアと戦うドイツ、
うん、
ドイツってその頃超生きてたからさ、でフランスとも戦わなきゃいけないってなった時に、両面とも戦うとさすがに我々でも勝てませんよってことになったらしくて、
うん、
一国ずつだったら勝てるって思ったんだって、
うん、
でロシアの方はずっとがでかいからいろいろ準備もあるだろうから先にフランス叩こうと思ったんだって、うん、で、フランスに、まあ、侵攻して、でフランスを倒した後そのまま転身してロシア叩こうと思ったらしくて、うん、でまあ、当然無茶だったんだってその辺の話とかも映画になってて
面白
いよね。で第二次大戦がこう、ね、始まった頃に、そのなんかフランスとイギリスがあのドイツが入ってこないように、
うん、
フランスベルギーの国境かなって守ってたら、
うんうん、
あの戦車が入れないと思ってた森の方からドイツが回り込んできた話とか、
うんうんうん、
電撃作戦、っていう
好きそうだ電車さ、そういう
なんかそういうとこを描いた映画とか面白いそうじゃない。いや昔の映画ではあるんだけどさ、今の技術でやったらもっと面白そうだなと思ったりとか、
うん、まあでもそういう意味ではダンケルクも
ね、そういう技術を表現
して、
いかんせんドンパチがないわけですか。
ノーランちょっとデンマリューも良くないな、
ノーランだからみたいな、
そうそうそう、
本人としてもそんなつもりなかったんですけどみたいな感じだったり、
でもさ
超大作みたいな感じしちゃうからでしょ、
崇高なさ感じでさ予告も作られてるわけじゃない、ボーンボーンみたいな流れてさあと俺さもう完全に音楽で持たせようとしてるなと思ったもん、
チッチッチッチッチッチッチッ
チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッもう本当に銃撃を撃たれてるような感覚になるからさ、
うん、
そういう意味ではね体感するっていう意味では、
はいはい、
まあ、でも内容はまあそんなに ね、
うん、ドイツ攻めろって思っちゃうもんねこっち
もっと銃撃攻めろ
なんかね、実際にはドイツ軍はもう周り完全に包囲してて、
うん、
あそこで攻め入ってたらあんつらもう皆殺しできたらしいんですよ、イギリスのフランスの、
うん、
ただドイツはもう自分たちの兵を死なせたくないから、うん、あの飛行機で爆撃しようと思ってたんだって、でそれが来るのが遅れたせいであいつらに逃げられたらしいんだよね、ドイツ目線で言うとね。
なるほど、
うん、大失敗だと思ったんだってドイツの人たちって、あそこで攻めなかったのが、
あ殺せなかったよ、
うん、逃がしたせいで第二次大戦でやられる結果になったからね、
うん、
だからドイツとしてはあそこは非常に悔しい場面だったと思いますよ。
今僕あのね、
はい、
東京ゲームショーのセールで、
あ、
あのウルフェインシュタインザニューオーダーって3年前のね、
はいはいはい、
ゲームをやり始めたんですよ、600円ぐらいで買えたんで、
あのドゥーム的な、
そうそうそう、 FPS
FPS の元祖みたいな、
そう、良質な FPS なんですけど、
うんうん、
それはねナチスが覇権を取ったらっていう、
はい、あ、いいですよね
話なんですよ、
架空の戦記の話なんです。
そうそうそうそうそう、それまあアメリカが負けて降伏して、
うん、
国ごと降伏してドイツがあの覇権を取って、
うん、
でその中であのテクノロジーが発達して、
うん、
アイアンジャイアントみたいなロボットたちを
いいじゃん、
ドイツ軍がナチス軍が、
うん、あの作って
こう超幅利かしてるっていう、
最高じゃないですか。
まあちょっと思い出したから言ったんですけど、
それで言うとさ、
うん、
あのフィリップ・K・ディック先生の高い城の男っていう小説があって、うん、
はいはい、
まあ、同じような架空戦記物なんだけど、
うんうん、
ドイツ軍が勝って、
うん、
でアメリカ合衆国を、
うん、
東海岸、東は ドイツが占領して西は日本が占領するって話なの、
うん、
で今あのネットフリックスかな、
うん、
フルーかな、うん、分かんないですけど、
えドラマ
になってる、ってる、で1話見たんですけど、
はいはい、
ちょっと描き方があんま好きじゃなかったけどね、あまあでも良さげですけどね。ドラマといえばさ、石神さんあのウェストワールドって、
あ、まあ、見て
今ドラマになって、
あ、見てない、あれ
面白いらしいね。
見えるのどこで、
えフルーでも、
フルーか
やってると思うよ。
解約しようかなと思った、
しなくていいんじゃない、
すごいよ。
あのユルブリンナーのウェストワールドって見た？俺すげえ子供の頃見たんだよね。
面白い、
あんま覚えてない、ユルブリンナー怖えっていう。
そんな話してたんだっけ。
ダンケルク、
ダンケルクの話だよね。
ダンケルク話しにくいね。
いや話しにくいっていうか、まあ意外と
微妙な話
で、ちょっとまあ面白いんだけど、
はい、
面白いしすごいけど、
うん、
まあ、そんなに語ることがないかな。
ノーカタルシスだ、
うんうん、そうだね、
よし
ということで、
ということでね、そろそろ終わりますか時間もいいや、ちょうどいいや、
うん、
はい、いいじゃん、
ね、はい、そういうことでちょっとあの閉まんない感じで終わったけど、それはちょっとダンケルクのせいだということで、
みんな自分の目で見てくれよな。
でもこれ見た方がいいよね、 IMAX で見た
方がいい、
戦場撃たれてる感じとかすごいよ、
うん、プライベートライアンとどっちが面白い、
まあ、プライベートライアンの方が全然面白いけどもそうだから、そういう意味でさ、ノー言うとノーランのさ、
うん、
なんつうのこだわりがあんまいい方に
出なかったかなみたいな、
ね、こじんまりしちゃったかなっていう感じはあるよ ね。
それなら CG でいいからバンバン飛行機飛ばしてくれ
っていう風に
ちょっとなっちゃ
ちゃうから、ね、からリアルでやるところはもうやってもらって、 CG はやっぱ使った方が
いい
かな、それなりにね、
うん、
いいかなってい
う、はい、ね、ケネス・ブラナー良かったですね。
あ、ケネス・ブラナー良かった、
非常に良
かった、うん、久しぶりにスクリーンに見ましたけど。
俺ね、オリエント急行殺人事件楽しみにしてるんです
よ。ああ、あれは豪華キャストで、
うん、
楽しみですね。
楽しみですね。
はい、
はい、あれも出るよ。
何？
スターウォーズの女の子。
あ、そうなの？
うん。
なんだっけ？
なんだっけ？
カイロレンじゃなくて。
カイロレンじゃなくて。ディエゴルナじゃなくて。
年末楽しみですね。
楽しみですね。
最後の
大仕事。
ジェダイ。
はい、ラストジェダイ
か。ラストジェダイ。
うん。楽しみだ。
楽しみだね。
うん。
どうなる？ライアン。ライアンオニール違う。
ライアンゴズリング。
ね、違う。
違う。
監督なんだっけ。
ああ、ほら、ルーパーの人でしょ。
そうそうそう。
ライアン・ジョンソン。
ライアン・ジョンソン。
はい。
はい、うわ、もう、いや、終わろう。
終わろう、終わろう。
ちょっと、うん、あれだったけど。
はい。
はい、
いいですか、
いいですよ。
閉めちゃっていいですか、
いいですよ。
はい。じゃここまでお送りしたのは石山と、
ジュリ
ー。笑っちゃってんじゃん。さよなら。
ダンケル君。